ナカモーナビックスについて、2022年から2023年。管理者、北村テルオ。11分。コロナ禍の1年。コロナ禍も3年目に突入した2022年。年明け早々、これまでをはるかに上回る感染の波が押し寄せました。この第6波では、2月3日に全国で初めて10万人を突破。東京都では2月2日に初めて2万人を超え、それぞれこの時点での過去最多を更新しました。7から8月は7波、12から1月は8波とコロナに振り回され、厳しい1年でした。利用者様、ヘルパーさん、そのご家族を含め、コロナ感染の報告が少々ありましたが、クラスター発生に至らなかったことは、日々のきめ細かい注意をしていただいたためだったと受け止めております。過去に経験したことのない厳しい一年ではありましたが、皆様のご支援、ご協力のもと、運営面、経営面ともに順調な一年であったと分析しております。そして新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで新型インフルエンザ等感染症、いわゆる2類相当としていましたが、2023年5月8日から5類感染症になりました。法律に基づき、行政が様々な要請、関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、皆様の自主的な取り組みをベースとした対応に変わりました。結果、中市橋の事業も徐々に再開し始めました。代筆代読支援事業。2022年3月から始まった中野区視覚障害者代筆代読支援事業は、少しずつ利用者様が増えてきておりました。この事業をさらに充実させ、2023年度はご利用時間も月8時間まで増やすことができました。そして視覚障害者への支援に対する知識、代筆代読の技術を持った支援者を育成し、事業の安定した運営につなげ、サービスの質の向上を図るために、2023年の9月に、中野区障害福祉課主催の代筆代読支援養成者研修会が行われる予定です。ナビックスが全面的に協力。虐待防止等委員会ナビックス研修。2022年度、ナビックス内に設置された虐待防止等の委員会は、それまでの適正化委員会にアドオンされた形で運営されました。この適正化委員会は、責任者の高橋会長、利用者様代表2名、ヘルパー代表2名、職員2名で構成されました。2022年度のナビックス研修会では、事前準備にオンラインで、令和4年度東京都障害者虐待防止権利擁護研修講義の動画を視聴していただき、中野区産業振興センターで行われた研修会では、虐待防止委員長である高橋会長より講義をしていただきました。また、この研修会では、ナビックスで作成した交通機関を利用するときの発見機利用方法の動画、JR 中野駅、大江戸線東中野駅、小田急線新宿駅、京王線新宿駅、西武新宿線高田馬場駅、東京メトロ高田馬場駅での撮影を視聴していただきました。他に、コロナ禍を見据えた感染予防対策も厚生労働省の資料をもとにヘルパーの皆さんに周知いたしました。稼働実績。 ナカモーナビックスの稼働実績をご説明いたします。冒頭でもお話ししましたが、コロナの収束が見えない1年でしたが、ご利用件数・時間は前年度より 12% の増加となりました。これは制限された同行援護でしたが、コロナ社会が3年目になり、その中でいかに生活をしていくかを皆さんが理解してくださったと考えております。利用者登録数113名、前年度99名、登録ガイド数90名、前年度77名となり、前年度よりどちらも増加しております。増加分の利用者14名の内訳は、中野区内、区外、ほぼ半々となっております。ヘルパーさんが増えても、フルタイム同等で稼働している方は、ごく少数であり、利用者様の要望に応えるだけのマンパワーが不足していて頭を抱えております。ヘルパーさんの募集を常にしておりますが、なかなかヘルパー不足を補える状況ではありません。2022年度の利用状況を分析しました。まず、曜日別の利用件数は、月曜日 14%、火曜日16%、水曜日 14%、木曜日 17%、金曜日 16%、土曜日 14%、日曜日 9% という割合になり、平日は平均して利用されておりました。また、別の観点から利用時間の割合は 0.5 から1時間、16%、1.5 から2時間、17%、2.5から3時間、23%、3.5から4時間、12%、4.5から5時間、11%、5.5から6時間、7%、6.5から7時間、5%、7.5から8時間 5%、8.5 時間以上 4% となり、2時間までが全体の3分の1を占めております。3時間までですと 56% となり、買い物、散歩、習い事などの身の回りのガイドが多いように伺えます。また、1時間以内が 16% ですが、ヘルパーさんのガイドに入る往復の移動時間を考えると、短い時間のガイドに感謝申し上げます。なお、原本32ページに、曜日別利用件数比率と稼働時間別利用件数比率の2つの円グラフが掲載されていますが、本文中の数字と全く同じなので省略させていただきます。福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金。厚労省からヘルパーの報酬が見直されている中、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金が一時的な措置として設けられていましたが、2022年10月の報酬改定で新たな加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算として追加されています。ナビックスでもこの点がわかるようにヘルパーさんの給料明細に処遇改善加算、ベースアップ加算の項目を追加しております。これからのナビックス。2023年6月に原田理恵さんが職員として加わり、サービス提供責任者が4名になりました。それまでは男性3名でしたので、原田さんが加わることにより、女性目線でのコーディネートをしていただけるものと期待が持てます。記録表等の書類に印鑑が必要でしたが、サイン等の署名も可能になりました。 またペーパーレス化に向けて書類等の見直しをしております。紙ベースの書類に記入しておりましたが、スマホ、タブレット、パソコンから入力していけるようなシステムを検討しております。これはペーパーレスだけでなく、ヘルパーさんの活動報告の事務的負担が軽減され、月初に集中していたナビクス内の事務作業等の業務が軽減される見込みです。また、安全安心な同行援護ができるよう、2023年度より利用者様は白杖を使用するよう、新規契約更新の際に同意していただくようになりました。中毛ナビックスでは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行を慎重に検討し、コロナ後の時代の変化に対応しながら、視覚障害者に寄り添い、より良いサービスを提供できるように、事業運営を進めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。中毛ナビックスについてを終わります。